改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。はい、先週から引き続きまして、協会カメラ反則特番、チャンネル登録者数を、増やしていきたいなと思いを胸に今週も行こうと思いますので、まずは、幹事長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあまあまあまあ、まあ、協会カメラっていうところなんですけども、まあ、要は、心霊ドキュメンタリー全般についてちょっとお話をしていこうかなと思いまして。
あの、心霊ドキュメンタリーっていう、いわゆる作品っていうのもいっぱいあるんですね。心霊ドキュメンタリーという枠にくくっても大丈夫っていうか、そういう、うん、なんていうか、そういう系で作られているものとかも含めれば、怖すぎもそうですし。心霊玉手箱。とか、あるいは、はい、ノットファウンド。
ノットファウンド。
とか、語り部とかもね。
語り部。
そういうの。語り部って。
ま、そうですね。
ちょっと語り部の話しよう
はい、これはですね、お手軽に。
前回脱線しすぎるとかっていう文句言いながら、
もう、
いいですよ。話をしよう。
まあ、これはですね、まあ、コンセプトをもう一回言いますと、やりたい話をしたいだけするというコンセプトなんで、全然ありだと思いますのと、あと、語り部は割と、こちら、Hulu とか、ね、Amazon プライムとかで割と見れたはずなんで。
見やすい。
見やすいというところね。まあ、語り部というのはやはりですね、この心霊といえばこの方の稲川淳二さんですね。
劇場版、稲川怪談、語り部。
いやー、これは、ちょっとですね。
ただね、あれがね、はい、意外とその協会カメラに近い成り立ちみたいなのがあるんですよ、あれ。
はい。
これはもうはっきり覚えてるんだろう
な。成り立ちの話はよく知らなかった。作品は見たんですけど、成り立ちは知らなかったんですけど、どんな感じなんでしょう。
あれは、最初に、そもそもニコ生で、清水崇監督と、稲川淳二、もう俺大先生って言うんだけど、大先生の、
はい、
対談をするみたいな企画があった。
はいはいはい。
で、その怖いホラーとか、ね、怪談とかについてそういう話をした時に、実はその清水監督が自分の、知り合いというか後輩の、映画監督やってる、大畑という男が、その当時、稲川淳二のパチンコ台、パチンコ台だけパチゾーだったって覚えてないけど、あって、それの、まあ、その、作ったのは全然別の映像制作会社かなんかの映像だったんだけど、で、なんかその、お蔵入りになった映像があるっていうのを、その、大畑監督が聞いて、でそれ見たら、確かに怖いと、これを映像化して映画化させてほしいっていうふうに言ってるんで、ちょっと会ってくれないか。
おう、はい。
今日来るんで。
今日来る。
で、生放送で大原監督が駆けつけて、その素材の一部はちょっと流してたのかな。で、それでも、ちょっとこういうのがお蔵入りになってるって聞いたんで、ぜひ僕の方で編集して、読み出したいんですよ。でも、その稲川淳二も僕が、でもこれは私は怖いと思ったんで、怖い、だいぶ危険な映像なんで、まあだけどまあ、そこまでいいんだったらまあいいでしょうみたいな感じで、で、そこで映画のタイトルが清水崇監督が、映画のタイトルなんですけど、語り部ってのはどうでしょう。稲川淳二が大事を書いて。
語り部ってやつですね。
そっから始まったんです
。ちなみに、その映像って別に有名な、あれですね、後ろからこう、友達と一緒に旅館泊まったけどおかしいと思って逃げたら、後ろから火の玉が追ってきてたんですよとか、そういう映像ではないですよね。
ない。それは語り部を見てもらったら、まあ、ただまあ、語り部はまあね、まあ、そうは言いつつも、ああじゃないですか。
いや
なんか、ね、そうは言いつつも、なんか横こう見たら、うん、いやいやいやってわかるじゃないですか。これはね、語り入れるね、これね。うん、すげえ面白い話が一個あって。あの、俺、いろんなところで語り部っていうのを俺進めてるんで、特に高杉のファイル4を見た人の語り部を見ろっていうのが、うん、よく言ってるんだけど、あの、その、あの、うちの地元にその語り部上映あります。舞台挨拶は稲葉淳二さん。
はい。
まあ、何がおかしいんですか？稲葉淳二君は行かない、仕方がないです。
行かないといけませんね。はい。
見に行きました、
ね。はい。
まあ、まあ楽しく見れるわけないです。
はい。はい。
音はなんかそういう、なんか、なんていうのかな、そういう。
ええ。
元が俺プロレスコなんです。
ええ。
これ、でも見た後に、
ええ。
でもそう、せっかくその稲川淳二が来て、ここで上映会をやってるんだったら、うん、あの、ツイッターでこう検索をしたら、うん、ひょっとしたら他の人の感想も見れるんじゃないか
はい。
検索したわけですね。
ええ。
したら、
ええ、
ある方のツイートで、
ええ、
あの前に座ってたカップルが、うん、こんなもん嘘じゃねえかって切れてたツイートがあって、あの俺がうわっすげえ、あのこの人はちゃんとその心霊ドキュメンタリーの楽しみ方分かってるなって、
すごいな、
フォローして仲良くなったんだけど
すごいピュアな、ピュアだなぁ。うちらが忘れちゃいけませんよ、そのピュアな心は。ダメ、もう、ちゃんと。
ダメ
だよ。怒んないと。
分別が普通大人なんだろ。そんなところで分別をつけちゃダメ。
ダメ。いや、もう、
そういうのはね、うん、ぜひ語り合ってください。
まあ、あの、
稲川淳二をアイドルが一度ボコボコにする映画なんです
まあ、してました。いや、あの、
どこから出てきたかわかんない意識でボコボコに続け
てた。ですね、あの、うん、ま、前段階として言うと、あの、あれですね、稲川淳二さんの怪談を、例えばあの、アイドルとか、そういう方で、あの、再現部位みたいなもの。みたいな話ではありませんからね、あれ。
まあ、あの、再現部位を作ってる撮影現場で何かが起こった。そう。
でも再現部位
作る。これは何だ。
再現部位作ってるのに別に稲川さんいなくてもいいんじゃないかっていう。
稲川淳二は別に来るという予定もなかった。
なかった。
だけどその現場には来る。
来る。そう。
あの青い文句が秀逸なのは、これは吉田会長、あのトウモロコシの会の吉田会長っていうポッドキャストで言ってたけども、あの何を食べているのかと聞かれた稲川淳二は、人を食べていると言ったみたいな、そういう青い文句言ったすげえ怖いこと言ってるように見せられるけど、
うん、
実際の本編では、うん、私なんかね、まあ、こう、年だから、人食って生きてるね。え？あれ？人食うって言わない？こんなこと言った私がバカだったか。ぐらい、すげえ軽いように。それをなんかすごい、無理やり、なんか怖いことかのように。うん、
いやー、ほんとね、
多分若干ちょっとその怒ったヤンキーの気持ちもちょっとわかる気がする。そう考えると。
いやー、まあですね、あの、撮影現場の話なんですけど、結構、まあ、あれですね、あの、そうですね、あの、普通にふざけんなっていう展開になりますから
。本当に、ね。これは本当に、ね、騙されたと言ってほしいし、
ね、
実際に見て騙されたと思っても、あんまり文句は言わないでほしい。俺はあれはいいゲームだと思ってます。はい、ということで。
ということで、あの、あれですね、あの、怖すぎシリーズとかが好きな方は、多分楽しめるんじゃないかなと。そして、怖すぎシリーズが、放映され、怖 怖すぎと、あとは、あれですね、2本ぐらいあるんですね、舞台が。
ああ、白目ね。
白目で出てきた。
白目は、あれはどっちかっていうのか、映画っていう、まあ、ドッキリ番組じゃなくて。
うん。
まあ、置いとくとして。
置いとくとして。
評価は。
はい。そして、
まあ、まあ、そういうのがありますよ、というの。
うん。
まあ、余談ですよ。余談。
余談ですね。そのロケ地が、語り部でも使われてるという衝撃。
あんまり、ちょっとなぜ俺がもう語り部の話から切り上げようとしているのに、そこを広げようとする。そこがまず、一番怖い。
怖い。でもそこはちょっと言っとかないとなと思ったんですけどね。まあこの、ラジオ撮る前の打ち合わせの時でですね、あれですね、あ、言いたかったことは、つったら、語り部はやおっていうのが、ふわっと残ってて、すげえゲラゲラ笑ってたっていうのが流れてですね、ちょっとまあ、したいんですけどもね。
ロケ地がうんぬんっていうか、それは本当に、あれですよ、ね。あれですだから、4を見た人が見た時の、
うん、
ああ そう、俺はああ体験がしてほしくて、うん、ロケ地のことはあんまり言わないようにした。
まあまあまあ、確かにね、ありますから。まあ、それは置いといて、あれですね。ちょっとぐーっと戻して。
戻して、まあ、いろんな心霊ドキュメンタリーがありますよ、と。
うん。
まあ、で、その監視カメラの話っていうふうにしてたけども、まあ、非常に、まあ、そういういろんなのがあるっていう話をメインにしたくて。
うん。
まあ、今、ニコニコで、またニコニコの話ですけど、
はい。
なんか、いわゆる今すごい心霊ドキュメンタリーが熱いんですよ。
はい。いや。
その、教会カメラみたいな感じで、
うん、
そういうホラー系のチャンネルっていうのが結構あって。
あ、あれ、なんか生放送で順次更新みたいなのは、教会カメラだけではないんです
か？だけでなく。
ええ。
ちょっと軽く検索してみると、
はい。
こう、ホラーの、大体夏にやってる、百物語のページに確か下にリンクがいろいろ貼ってあるはずなんだけど、多いな。上から心霊調査ビッグサマー。
ビッグサマー。
動画カメラで、ホラー物語。
ホラー物語。これは知らない。はい。
アムも98のホラー劇場。
はい。
これはノットファウンドとか、
ああ。
心霊玉手箱とかの、
うん、
ね、闇動画チャンネル。
闇動画って。
心霊スポット生トツ&階段なら、
ね、
ありがとうアミ、渋谷階段に。
ああ、アミさん、アミさんの方はね。
うん、アミさんが本当に怖い話が聞ける。
うん、
白石浩二坪井康の映画狂人ロード。
ああ。それは、ホラーとは関係ないような気が。
本当にあった、呪いのビデオチャンネル。
あ、はい、はい。
心霊チャンネル。なんそのストレートなの？
ストレート。いや、でも。
っていう、こうなんかいろいろある。
うん。
が、
うん。
まあ、あれですよ。で、この中で、
うん。
今なんかこういう、交流ってみたいなものが。
いやいやいや。
行われるようになって
る。そうですね、なんかアベンジャーズ的なものって言えばいいんですかね。本当に、クロスオーバーしつつあるんです。
そうね。で、ニコニコのそのホラーの企画の中で、
うん、
27時間放送で、
うん、はい、
各そのチャンネル、そのビッグサマーとか、
ここ
に入ってないそのノットバウンドの、スタッフですとか、
うん、
岩沢監督とかが、うん、集まって、心霊スポットに行って、それを競うみたいな、そういう企画もあったりして、それ非常に、それで盛り上がってたんですけど、そういう流れもあって、
うん、
そのビッグサマーの方に、寺内監督が出たりとか、
はい、
ね、福田監督の生放送に、寺内監督が出たり、あって、まあ、そこでちょっとネタ発言があったとかね。
うん、
それが、結局、何の時に失踪して復活する流れに関わってくるんだけども、なんかそういう交流があったことによって、今動くっていうような、 になりました。時代っていいのかな、よくわかんないけど。
そうですね、あの昔で言うと何ですかね、あなたの知らない世界でジャニークラ言わうとね、あのあの女の人パッと出ないや、和子の鳥肌の人とか あれしかなかったんですけども、うん、ですかね、あの
まあまあただその辺を、うん、まあ確かに言うと、
うん、
まあ、その前に青春群青色の夏でクロスオーバーはしてたじゃないかっていう、そういう話もあるかもしれないけども
まあまあ
まあ、ちなみにあのこのね、青春群青色の夏っていうのが、
ええ、
あのこれ結局僕見れてないんですけど、
はい、
あの、怖すぎの、
はい、
あの、劇場版序章、
はい、
小沢さんの、
はいはいはい、
あの投稿映像で、
ええ、
あのお葬式のシーンあったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あのシーンがある映画です。
いいのかそれは。それはいいのか。
これね、あの、撮影スタッフでね、徳田監督がね、
ええ、
あのアイスとか、
ええ、
あの S チューブとか、
うん、
S チューブをベイリアで大丈夫なんだろう、まあ、そういうの撮った監督の、
ええ、
徳田監督が撮影スタッフで参加してて、キャストとして、寺内監督や、白石浩二監督も、
ええ、
参加してるという。あの白石監督の作品常連でいうの、
ええ、
ある意味常連のあの川連さんとかも出てる。ね、そう、2年ぐらい前ですね。
うん、
あのサイトの交渉の人止まってるっぽいんで、まあ大丈夫なんじゃないか。
いやいやいや、でもまああれですよね。今回その分かったってことは、あのこの、境界カメラ、我々の存在するこの世界と境界カメラの世界というのは同じ世界だっていうことが分かったのと、
そう。
で、あの、心霊ビッグサマーも同じ世界の物語であって、まあ。
ビッグサマーはビッグサマーで、あの、ちょっと、まあ、若干毛色が違うというか、これね、面白いんですよ。
はい。じゃあちょっとあのビッグサマーのちょっと私見てないんで、あの解説をいただければと思います。はい、
ね、解説難しいんだけど、まずあの、
はい、
松目大将監督っていう、あの方がいらっしゃいまして、
これであのビッグサマーなんですよね、確か。
そうですね、
うん、
そうですね、大将の歌が大きいやつ、
うん、
大きいナンスでビッグサマー、
そうそうそうそう、はい、
映画で言うと、あの、作品で言うと、あの、ジュギャルとか、
ジュギャル、はい。
独立シリーズ、
はい。
とかを撮ってて、
ええ、
ね。あの、かなり、
ええ、
これはね、前話してたのが知り合いと、
はい。
すげえ面白いんだけど、
ええ、
ポップじゃないっていう話をしてた。
ポップじゃない。
なんかこう、独特のグルーヴ感があるというか。
グルーヴ感
あんまり売れてほしくないんだよすげえ失礼な話してるな。なんか、わかんない、なんかその、なんかその、
うん、
いい意味でよ、
うん。
いい意味でインディーズ集があるっていうかね。
すごいですよね。あの、心霊ドキュメンタリーってなんか、うわぁ、これが怖かった、この映像が怖かったっていう話をしないといけないところですけど、なぜグルーヴ感という単語が出てくるのか。すごいです
よ。まずその、夏目太一郎監督という、その人の持つ、人間的な魅力っていうのが、その作品の随所に現れてる。だってあの、あれ、あの、だいぶ俺、かなり前からプッシュしてた映画で、
うん、
パラノーマル寄生虫っていう映画があって。
知らない、それ知らない。
パラノーマル寄生虫はすごいですよ、あれもなんか、
はい、
それからこのドキュメンタリーの手でやりたいのか、劇映画をやりたいのか、もうよくわからんくなってくるし。あの、なんか話が無駄に壮大になっていくし。なんなら夏目監督部屋解禁してるし。
まあまあ。
これ普通にレンタルとかに並んで夏 まずいんじゃんみたいな感じで、うん、まあ、ただまあそんなになんかパラノーマル奇跡というのは世間的な評判そんなに良くなかったらしいですね。おかしなことに、
うん、まあまあまあでもあれですよ、
そういうあの監督がいらっしゃいまして、
ええ、
であのそれとその監督の作品に結構いろいろ出てる交流もされてる、うん、あの西川千尋さんっていう方で、
はい、
で二人でその YouTube で、うん、あのビッグサマーチャンネルっていうのを、
はい、
あれその、うん、結構な頻度でそういう心霊調査を、して、
うん、
したらそう幽霊が出て、
ええ、
心霊調査を中止しましたみたいな、
うん、
そういうのは。なんていうのかな、結構キャッチーで言われるんだけど、そういう動画を何個か上げてたっていうのがあって、
うん、
でそれがなんかこう、ニコニコの方にも進出してきてっていうような、
うん、
基本的にこのビッグサマーっていうのは、なんかこう配信する、基本的にこう雑談みたいなことしかしてないんで。ファミレスで雑談するみたいな。
はいはいはいはい。
俺が昔見たときは、
ええ、
昔見たときは、あの、監督がバンドやりて
って。いやー、来ましたね、この心霊ドキュメンタリーで、ここまで来ましたか。
それらのタイトルにすべて、心霊何々っていうタイトルをつけるっていう。で、
ええ、
なんか、その人たちがその心霊調査をその映画で、
うん、
映画を撮りました。
はい、
まあ。そういう風で作られたあの、うん、映画版心霊調査ビッグサマーっていうのがあるんですけど、まあそれにあのその寺内監督ですとか、うん、岩沢監督なんかも出演されてらっしゃると。
うん。
そういうつながりもあるということですね。
いや
ー。それはね、
ええ。
なんだろう、結構、ね、おすすめしたいんだけど、この作品。結局なんかよくわかんないうちに終わったら。すげえ力技で終わってたっていう感じ。
いやー、あの、なんかね、あの、その、なんでしょうね、一つの作品が好きで、で、別の作品にその人たちが出てくれるとなんか、すげえすごいテンションが上がるってありますよね。まあなんでしょうね。あの、ドラゴンボールにやられちゃってると結構テンション上がったみたいな。
うん。
あれでちょっとグッときた人ね。
あれ。コナンに、
うん。
コナンにあの、マジック回答、マジック回答だっけ？
あ、合ってます。
っていうね、回答キットがいる。
そうそうそう。
俺はもうコナンのとこは全然知らないイメージ。どっちかというと近代茶なんで。
うん、いや、よかったですよ。これでルパン三世って言ったら大変なことになってましたんで。一応出てます
けど。ルパンも出てたな。
出てますけど。
あれは嫌いじゃなかったよ、あれは。そういうのね、
ちょっと、
そういう作品が、あの、うん、この夏、公開されまして、まあ、そういうのもありつつで、うん、その、例えばその、岩沢監督の心霊玉手箱の方に、
ね、
夏目監督が出演されてたりとか。
うん、あのまあ、人見知りから聞いたことしかないけど、心霊玉手箱ってよく監督さんが話し出すっていう話
か。まあ、あの、本呪次第。
本当にあった呪いを見てるみたい。
また感じてたみたいな。
すごいですよね。いやいや。
いやでも、心霊玉手箱は本当に、これおすすめですよ。
うん。確か、何でしたっけね、あの、一つの回が繋がっていくみたいな話でしたっけ、あれは。
そうそうそう、あの、心霊玉手箱の方が、その、うん1作目、2作目はその複数の投稿映像をこう紹介するけども、実はそれが1個のこう事件というか、
うん、
それに繋がっていくっていうので、
巨大、
はその一つの塊っていうのも、
うん、
その DVD 一枚一枚でまとめられたものも、最終巻で全部伝わった。
おお。なかなか、その壮大な話になってくるわけだ。
本当に俺はこれは、うん、かなりガチすっぽくして死んで、たまたまこう見るっていうのは言ってるんだけどね。
あの、残影もね、一応そういう話ではありましたね。
あ、残影も良かったね。
うん。
あれは
メジャーなところで。
ゆきりだけど。
あの、最終的に全部繋がってくるっていうのは、すごく良かったっていうのと。
最後の打足感はあったです。
ああ、でも映画で落とすんだったら、あの、ああ、やるしかねえかなっていう気もしましたけどね。
もっとちゃんと階段を映画化する、そんな作品ができたと思ったのだが。
う
ん、
だが。
あれの、ちなみにあれの、あれのスピンオフの、スピンオフ集の避難百景の方も、あの、ほんのろの監督、
時
代の監督が結構、で、まあ、あれ、大畑監督の、語り部の大畑監督の、
はい、
あの赤い女っていう、かなり評判のいい話で、確か監督がやってた。
あのですね、あの、奇談百景普通に面白いっていうか、あの、なんでしょうね、あの、残影は普通の映画なんですけど、奇談百景の方なんか、本当に、寄せ集め心霊怪談みたいな。
うんうんうん。
で、だけど、ちゃんと。
結局、あれにしては、竹内優子がやってたの、小説家の、
うん、
人が、書いた、あの、怪談。が、あの、奇談百景で、そのうちの一つが、残影ですよ。
うん、
何は、なんかそういう、すごい壮大な話になりましたっていう、そういう形成な人がいます
。ですね、あの、全部繋がっていくっていうのが、面白かったですよ、本当に。あの、あれですね、
あの、避難学生にも、岩沢監督の作品で出てきた、なおちゃんっていう、あの、実は、心霊玉手箱の方に関わってくる。
はいはいはい。
あの、避難者系までアマゾンプライムとかで見れるんだ
っけ？あ、見れましたね、確か。残影も見れるかな。いやー、確か、原作者の名前がポッと出てこないんですけど、あの、十二国旗っていうアニメの原作者の方なんですよね。NHK でずっとやってたんですけど、あの系統で結構女性の方にファンが多くてですね。で、うちはそんなのは置いといて、残影面白いっていう話聞いて、単純に見に行って、あの、劇場で見たんですけど、ほんと震え上がるほど怖くて。
俺も、残影を劇場で見て。
ほんと怖かった。
あの、そう、本当にあの、俺の友達があの、残影良かったっていうふ
う
に、それから言ってくれたんで、じゃあ見に行こうって言ったら、あ、これはいい映画だ。
もう震えなんですよ。怖い。ほんと怖かった。
久々にちゃんと怖いホラー映画
だった。あれは怖かったーっつって言ってて、でもあの、すごいホラー苦手なんですけど、原作者すごいファンなんですけど、見た方がいいですかねって言われたら、うん、今年あの、相当ホラー見てるけど、かなり怖い部類に入る映画だったって。面白いよって、面白いけど、すごい怖いっつって。すごい悩んでましたね。いや、でも怖いんだよなーっつって。
あれこう、あれもまあ、こう、不可解なことを調査していくみたいな、そういう流れなんで、ああいうのに慣れるとそういう、ああいうのを楽しめると、そういう心霊ドキュメンタリーの構想とかも分かりやすくなってくると思う。
そうですね。まあ、
意外と心霊ドキュメンタリー入門としての残影っていう意味付けは、意外とありなのかもしれないです。そう、あれリゲージがじゃんって思ったけど、あ、それは、ちょっと新しい視点ですわ。ありがとうございます。
あれは普通に面白いっていうかね、あ、
そう。あの、ジャンプのホラー映画としても、クオリティが高いん
で。高いですね、あれ。なんか部屋の隣で落としただけで怖くなりますから、もう。そういうことかっていうのが。
まあ、そっちにちょっと話がそれてしまうのもあれなので、 マンと境界カメラは、
うん、
割となんか連動してる感じっていうのが今ちょっと出てきて、
うん、
あのビッグサマーの方に寺内監督が、
うん、
あの結構関わってたりとかしてますので、
うん、
ちょっと合わせてチャンネルに変えると意外と楽しいんじゃないかなっていう、そういう提案をしたい、
うん、なるほど。
そっちはあのビッグサマーの324円だったかな、
うん、
若干安めなの
これもニコ生でチャンネルをやってて、どうなんですかね、ニコ生でお金稼げてはいないっぽいんではあるんですけど。
あのね、多分これはね、うん、あのそういうメディア、なんていうのかな、その映画だけじゃなくて、音楽とかに関しても今後そうなっていくっていうのが、実は前から指摘されてたことだけども、
うん、
あの、CD は、
ええ、
あの売れなくなってきたわけじゃない。
うん、はいはい。
で、基本的にはそういうデータで楽しいんで、うん、そのお金をあのなんていうのかな、 CD とかノベルティみたいな感じで、
うん、
あの記念品的なものとかで、ね、うん、あのそういうファンの人が買うと、
うん、
そうじゃない人はそういう、まあ、無料の配信だとか、
うん、
データで楽しむいう風になっていくんじゃないかっていうのを昔小室哲哉が言ってたんだけども、割となんかそういうビッグサマーも割とそういうグッズ販売でやって、
うん、
まあそんなにそっちに収益があるとかそんなに思えないけども、
うん、なるほど
ね。まあね、DVD も買ったんですよね。これ。
なるほど。
うん、あの僕もこの DVD これ買ったんですけど、さっきの音楽の話とちょっとずれるかもしれないけども、前にあの、トムマス監督と、あの、ツイッターでちょっと話をしてたことがあって、
あの、レイプゾンビの、
そうです、
このラジオ聞いていただいたということで、うちもびっくりしたトムマス監督さんですね。はい。
今後、その、メーカーの方も、そういう DVD 作品とかに今までみたいにお金を出すっていうことは少なくなっていくであろうと、
うん、
そういう作品制作に、あのでも、うん、そういうのが見たいファンっていうのは、
うん、
やっぱり世の中には一定数いる、
うん、
なのであのそういう自分が見たい映画のために、そういう人たちはあのお金を出して、
うん、
あのまあ制作側に入るっていうのとはまたちょっと違うんだろうけども、あの一種の共犯関係っていうのを、うん、あのその制作者とあのユーザー側で築き上げて、
うん、
であのそこで集まったお金を元にして、
うん、
あの作品を面白い作品を作って、
うん、
あの世に出していくっていうような流れが、
うん、
あの今後はそういうのが増えていくんではないかという、
うん、
あの話をあの友松監督としたことがあるんだけども、
うん、
夏目監督がやってるとまさにそれで、あのさらにもう一歩進んでるっていうか、あの基本的にその友松監督とかでも、
うん、
流通に関しては
英
語を噛んでたりするわけですよ、あのあれは恋愛したいっていう映画ですとか、あのやるシザーチンピンもそうなのかな、
うん、シザーチンですね、はい、
あの結局あのメーカー側が取らせてくれないから、
はい、うん、
メーカーが取らせてくれないけど映画は撮りたいから、誰でもいいからお金を出してくださいっていうそういうやり方で、まああのクラウドファンディングだよね。
クラウドファンディングですね。はい。
それでお金を集めているのを取りましたと。
うん、
で、あの、で、メーカーの方でその、あの DVD の版を作ると、プレスとあのパッケージングして、やりますよ。
ああ、はい。
制作の方にはお金出しませんよ。
同人誌におけるなんか印刷屋さんみたいな立ち位置になってますね、もうすでにメーカーが。
印刷屋っていうかなんか、虎の穴とかみたいな。
そうですよね。
あ、それはそれ一つの形としてはありなのかなと思う。うん、まあ、結局、撮りたい映画を撮れる。
うん、まあ確かにね、誰に何のはばかりもなくできますからね。
強いて言えば、出資者との、
ええ、
その、関係性というか、なるけど、そのために、
うん、
そのために、だから、その、本間監督の場合は、
ええ、
そういう上映イベントとかをやったりして、固定ファンを、
うん、
掴んだりとか、
うん、
ツイッターで、いろんな、なんていうかな、
うん、
その感想を言ってる人に、いくらやったりとかね、そういうのがあってってことなんだけども、夏目監督の場合はもう一歩先を進んでて、流通に関してもこれ自主制作で、自分で通販サイトを持ってて、販売してるっていうのが、熱いな。
熱いですね。
DIY だな。好きだ、こういうの。
いやいや、でもね、それが大ヒットしたらそこでもう利益ボロ儲けですからね。
そう、今何が起きるかわかんない
ですよ。わかんないですもんね、
カメラを止めるなって。
ええ。
あれすげえ すげえなんかヒットしたけど、
ええ。
あれってもともとワークショップの卒業制作じゃん。
すごいですよね、あれもう。まあまあまあ。
まあ、あれは、あれなんですよね、実はあの流れを作った根本、白石監督なんじゃないかっていう。
うん。あれですよね、殺人ワークショップと同じですよね。
そう、殺人ワークショップがまさにエンブゼミナールの、卒業制作、卒業制作って言っていいかわかんないけど、
うん、
で、撮った作品で、なおかつ、従来だったら短編を撮ってたのに、何撮ってもいいんだったら長編撮っていいっすかっていう感じで、長編を撮って、それが評判になって DVD 化までし、いろんな劇場で上映されて DVD 化もされてる、
うん。
そう、あれも確か、そのさっき言ったみたいなのと似たような感じではある、
うん、
制作にメーカーは噛んでないけども、
うん、
プレスと流通やりますみたいな、
うん、でもそれができたら本当にヒットすればそこにね全額入ってくるわけですから、ね、
そうそう
そう、事務所っていうかメーカー通してないから全額、
やっぱDVD っていうのはそういうあれらしいですからね、
うん、
何枚売れても、
うん、
監督への DVD はそんなに、
うん、
増えないとかっていうのが、そういう契約であることが多いというのは聞いておりますので。
でも何かの間違いで自主制作の DVD がコンビニに並んだりしたら多分結構なボロ儲けになるはずなんですよね。
まあそういうのになると、まあ終わらないけど、流通がどういう風になって、っていうのが。
なんか相当なんかコンビニにあった安売り DVD は買う層はいますからね。うん、映画もしかりですけど、心霊映像とかも買う層はいます。
監視カメラってもともとあれローソンで売ってたよ。
いや、そこまではちょっとチェックはしてなかった。うちも相当後なんで、監視カメラっていうものをチェックし
だ
した
の。妖怪カメラと監視カメラ、あれローソンで売ってたはずなんです。
ローソンに乗ったら結構なね、あれですけどね、データダウンロードで売っても多分売れないと思うけど、ローソンで1000円切る価格でポンと置いてあったら、ちょっとおっていう感じになりますからね。
う
ん、さらっとつって、あー、今夜暇だなーとかってザラッと見た時に、そういうのがポンとあったら、あー、まあいいか、つって。
そういうのもあるもんね。俺も、昔買ったもん、コンビニで。
うん、
衝動買いしたのは、漫画 DVD 恐怖シーンだよ。
いやー、なんか。
だいぶ面白かった。
うん、
あれ、見 才がある人はぜひ見てほしいです。そのすべがあるのかよくわからない。
いやあれ、なんですかね、もう、なんだろう、見て捨ててもいいんですもんね、燃えるゴミでバーンっつって。
まあね。いらなかったらね。僕は捨てないけど。
場所取るからっつっても、
ね。あんまりその、物とか捨てるのは好きじゃない。うん。DVD はその、記念としてちゃんと持っときたいタイプなんで。
なるほど。いやいやいやいや、本当にあの、本当に。
僕捨てとありましたからね。
いや、下手したら本物の呪いの DVD があるかもしれませんしね。うん、まあ、すべて本物なんですけどね。
まあ、だいぶ話はそれましたが、という風で、まあ、各、いろんなところでその、いろんな動きがあるけども、とにかくなんか今、心霊ドキュメンタリーのその中で、あの、人的交流によって何か新しい流れが今生まれそうであると。
いやー、本当にあの、ちゃんと全部クロスオーバーしたら、一本の劇場長編になりますからね、本当に。
そうそうそう。
うん。でも、そういう流れでうまくね、全部あの、繋がっていけば、いろいろと楽しいと思いますけどね、本当に。
そうそうそう。あの、なんかワクワクするんだよね。
そうそうそう。あの、別作品の人がなんかね、あの、好きなシリーズの人が別作品出てるだけですごいドキドキしますからね。
う
ん、あの、本当にあった呪いのビデオに我らがあの、あの方、
カトールさん。
そう、カトールさんが出てた時はもうちょっと衝撃的ですが、うわっつって。
あ、わかんないですよ。だから、そしたら今後、そのビッグ様に稲川淳二が出たりするかもしれない。
なんだろう、この稲川淳二さんが出た、全然すごく嘘くさくなる感は何だろう。この萎える感は何だろう。
ダメだもんやろ。大好きだぞ、俺。俺は、俺は稲川淳二さんが好きすぎたがために、BB 五郎さんと対面した時にすげえ緊張してあまり喋れなかった。
なんですけどね、でも名前はブラックボード五郎なんですよね。
そうです。黒板五郎。
黒板五郎。
ブラックボード BB に。
そうそうそうそう。
友達にそれを教えたら、嘘だみたいな感じで言われたけど、見てみて本当だったって言われた。
そう、あれですね、監視カメラ時代にあれですね、幼児誘拐でと捕まってますからね、あの人は。
別人だったから、ね。
あ、そうなんだ、あれ別人なんだ。別人だったのと思って。
いや、ちょ、BB ゴロって知らない？
え、あ、すいません、ちょっと解説いただければ。
いや、だから稲川淳二のモノマネをする人。
あー、ですよね、はい。
あの監視カメラに出たあの、自称黒板ゴロとは全くの別人。
あ、そうだったんですね。あれは多分
やっと今かえ。あー、あと BB ゴロの出たアラビキ団に出た時の、動画が YouTube に上がってるんで、その URL をお伝えします。
じゃあ、これはちょっとラジオ更新の時には貼っときますね。
やっと今か。
いや、同一し、犯罪者と同一したら申し訳ないですね。
ずっとなんか話変わり合わねえな、これって思ってたのが、今やっと解消されたよ。ググロ。
あれ別人なんだと思って。
ファクトチェックをちゃんとしていこう。
リテラシーがないですね。ダメですね。
だいぶ話したね。
だいぶ話したね。もうあれですね、ちょっと、残り時間が結構少なくなってきたんで、そうですよ、ちゃんとあれですね、 協会カメラのチャンネル登録者数増に向けての話をちゃんと最後にまとめるとすると、やはりあの、ここ期待したいところとしてはですね、やっぱりあの、ちょこちょこ出てきたあの、他の心霊ドキュメンタリーとのクロスオーバーですね。
そうそうそう、あの、うん、実際そのね、あの、成本失踪事件が止まってる間にも、ええ、あの、その、協会カメラのそういう、なんていうのかな、他のホラーの作品を、
ええ、
紹介するみたいなのが、
うん、
なんかこう、公式チャンネルじゃないけども、ニコニコ公式っぽい感じで、
ええ、
あの、協会カメラに、
うん、
あのホラー作品その監督がゲストで来て、あのトークをする、寺内監督とトークをするみたいなのが、あの、まあ、これは多分寺内監督のこう人脈の中で、あのやって起こった奇跡だと思うんだけども、
うん、
あのそういうことも起こっているので、今度ひょっとしたらその成本の成本失踪事件っていう、俺はその協会カメラの本筋で、僕もあの他のファンの人でもそういうことを言ってらっしゃる方いたけども、僕もあのその本筋は成本 D だと思ってるので、そっちにひょっとしたら関わってくるかもしれないっていう。
確かにですね、あのあれですね、別にあのすごく妄想なんですけど、その心霊ビッグサマーの方で成本さんの手がかりとかがあった日には
ちょっとゾクゾク、そういうのもあるかもしれない、
ゾクゾクしますね、
闇
動画の中で、あの、建物が一瞬映るかもしれないとか。
かもしれない。
うん。そうなってくると楽しくなってきますよね。あれこれとか言って。
そうそうそう。そういう風にも、記者やもの、だからなんかこう、複数。まあ、だからその、なんだろう、ここだけを追っておけば大丈夫っていう感じでもちょっと、ない感じなんだけど、実際俺もあんまり追えてない部分とかがあったりするぐらい。
うん。いろいろ、まあ、
その、置いてないっていうのは、うん、俺が消防団が、ちょっと今、忙しい時期で、っていう、こう、時間的なものとかも確かにあるけど。
さらっとリアル事情が出ましたね。まあ、あの、
11月だからもうちょっと落ち着くかな。
うん。まあ、あの、先週からですね、前に収録してた時に一緒にいた人見師匠も、ちょっと忙しいって言って、普通に断られました、ね。超忙しいんで無理ですわ、ね、つって
。年末にかけてちょっと目白押しなんで。
そうですね。ええ
、消防団として。いや、あの、協会カメラの方も年末にかけての方も、
そうですね。
目白押しなので。
いろいろと動きが出てくるかと思いますんで、いやいやいや、あの、このあたりでちょっと反則につながっていただけたら嬉しいなというところで。
やっと正当に評価される時が来たのかもしれない。
ああ、そうですね。まあ。まあ、あの、こちらもですね、あの、この、ラジオをですね、あの、寺内幸太郎監督が、まさか聞いておられるとは、つって、震えた部分で、この収録をスタートしておりましたけどね、うちも、あの、DVD 借りただけじゃなくて、なんとか頑張って、あの、チャンネル登録の方も考えていきたいかと思いますので、
はい、
あの、本日はどうも、和志をありがとうございました。はい、
失礼します。